conversations over the phone lately is not enough. I'm missing you lately.
You're listening to WRFU LP Urbana 104.5 FM. If you can hear us, you can be us. WRFU 104.5, community radio, homemade by the community, for the community.
Good evening, you're listening to WRFULP Abuna 104.5 FM. It is now time for the Harukans. Harukans shall come to you every Friday from 6 to 7 p.m. Today the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. Today we'll speak in Japanese as we connect to US Japan's radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily life. You can also enjoy the music and sound we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかの島の時間です。はるかの島はアメリカ・イリノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRF よりからお届けしていますが、今週の番組としての収録は、例えば日本時間の7月30日木曜日、午後1時半過ぎです。もう一個は京都から、りゅうたさんは今日は大阪から参加しています。りゅうたさん、こんにちは。
こんにちは。
りゅうたさんは今日は、東京ではなく大阪だったんですね。
そうですね。もう勤務先の授業は全部終わったので。
幼稚園とか保育園とか小学校とかも夏休みですか？日本。
そうですね。小中学校はもうだいぶ前から夏休みだと思います。海の日の前後くらいから休みになるので、もう夏休みに入って10日とかそれぐらいは経ってる。じゃないかなと。
そうか、うん、保育園はあるんですか？そういう
保育園は、まあ、そうです。保育園は大人の方が普通に平日は仕事しているっていう前提であるので、お盆とか年末年始以外は基本的にはやってますけど、ただ普通の幼稚園は、教育課程の幼稚園は夏休みあるところは小学校と同じぐらいの感じで休みですね。だから7月末から8月は休みとかかもしれません。
うーん、そういうこう、もう夏本番の、時に、実は日本では、大きな、地震がありました。りゅうたさんはこの時どこにおられましたか？
これは東京にいましたね。授業ある日だったので、
私は京都にいて、でニュースを見てびっくりしたんですけども、で多分トムさんも知っていたので、イリノイとか他のところでも、日本で、7月28日、午後4時半ごろに熊本県を震源とする、最大震度7の地震があったっていう、このニュースは届いているんじゃないかなと思います。もう本当にたくさんのニュースとか、情報がもう随時来ているんですけれども、今日最初にお伝えするのは、少しまとめて書いてあるので、朝日新聞のまとめてわかる熊本地震被害状況、イオン交通断層震度はっていうので、2026年、7月29日8時52分で更新が、7月30日11時29分更新っていう記事のイントロを読みます。で、先ほども言いましたように、28日の午後4時半ごろに、大きな揺れがありまして、で、新聞を読みますと、熊本県は30日午前に災害対策本部会議を開き、熊本地震による人的被害は86人になったと発表した。そのうち死者は17人で、日本製紙八代工場8人、イオンモール熊本で5人の死亡が確認された。死者は29日午後の発表から5人増えた。他に心肺停止が6人、重症が5人いるっていうのが、この報道時点での状況、人的被害の状況です。で、415箇所の避難所に計1万467人が避難していることも明らかにした。多分この人数も、 実際の遥かなショーの放送日、配信日には変わっていると思いますが、また、ライフライン関係では断水が八代市と氷川町で、計約28,500トン、宇城市で約17,800トン、あと10市町村で74,800トン、続いて停電は22,950戸と続いているということ でさらに、交通も大変な状況になっていると思うんですが、竜太さん、こういうこの情報は随時変わってきていますよね。
はい、そうですね。新幹線とか高速道路とかがちょうど通っている区間でもあって、でまあ、まだ止まっているところと復旧してきたところとあって、まあ、放送時点ではまたさらに状況変わってると思いますけど。
でイリノイにも例えばトムさんにメッセージを送ったら、その地震関係の情報は来ているけれども、日本で大きな地震があって熊本で地震があったって来ているけど、例えばこうイオンモールで爆発があったとかということは届いているけど、実際に現場がどういう状況になっているのかとか、避難所のこととか、そういうのはなんか細かく現状は、まあ、一般の、人は届いてないんじゃないかなとか、知らないんじゃないかなっていうふうに言ってましたけれども、多分伊豆にいらっしゃる人とか、このラジオ聞いてる人も日本から来てる人とかは、実家があるいは親戚が友人が地域にいらっしゃるとか、そういう方もあるんじゃないかなと思いますが、田さん、この情報を日本での熊本地震、これ令和8年熊本地震っていうふうに、名付けられてますけれども、この地震の情報をこう、まあ、日本語を読める人とかが見たときに、いろいろ分かりにくい表現って言ったら変ですが、あるかと思うんですが、例えば気象庁が、令和8年熊本地震について、これは令和8年7月29日16時時点、まあ、この令和とかという言い方自体が分かりにくいかもしれませんけれども、そこで最初の2行で書いてあることが、2026年、令和8年7月28日16時27分ごろに、熊本県熊本地方の深さ16キロメートルでマグニチュード 7.1 断定値の地震が発生し、熊本県宇城市および氷川町で震度7を観測、また熊本県熊本地方で長周期地震動階級4を観測って最初の2行に書いてあったんですが、リュータさん、ここで出てくる、前も遥かな章で話題にしましたけど、震度っていうのは海外から聞いていると馴染みがないかもしれないんですが、マグニチュードと震度は何が違いますか？
そうですね、マグニチュードの方は多分国際標準なんじゃないかなと思うんですけど、なので、ま、アメリカの報道とかでもマグニチュードいくつ、 M いくつっていうのは見るかもしれないんですが、今回そうですね、マグニチュード 7.1 でしたが、このマグニチュードは震源から出た力の強さっていうんですかね、地震そのものの、その震源での強さみたいなのを表しています。で、震度っていうのは日本独自の、尺度で、これは
日本独自の尺度です
ね。そうですね、なんか、まあ、国際的にも似たようなものあるのかもしれないんですけど、日本で使ってる震度っていうのが別に国際的になんか対応してるものがあるわけじゃ多分なくて、これは地震計が記録した揺れの強さなので、震源から離れると地震って、まあ、伝わり方によって弱くなったりしますよね。だから各地点においてどれくらい揺れたかを表すのが震度で、まあ、地震 多分地震計がどれくらい強い揺れを記録したかっていうのと、あとこう体感とか被害の状況とかを対応させて、震度0から7かな、0はまあ体感できないものだと思うので、実質的には1から7かもしれませんが、そういう尺度を、まあ日本では使ってるってことですね。で7が一番強いです。
7が一番強くて今回7ですよね。そして熊本地震は10年前にも同じ、ところで発生をしていてほぼ、でその時も震度7が2回あったんですよね。震度7のさ一番大きな、それ以上震度8とか9とかはないみたいですけど、7っていうのは説明するとどんな揺れをと言ったらいいでしょうか。日本の報道ではだいたい震度で書いてあって、その場所、たくさんの場所それぞれの地域によってどこまで揺れてどういう被害があって、それは地形によっても違いますから、で震度っていうふうに、書いてありますけど、震度7のイメージって言ったらどんな感じですか。
一応まあ気象庁とかの説明によると、うん、震度7になるともう建物の崩壊が起こる強さってことになってますね。でもちろん耐震基準的には7でも耐えれるように、作るんだと思うんですが、ただ耐震性の低い木造家屋とかだと崩れる可能性があるのが7っていうふうに説明されてます。で、その1個下にの震度6には弱と強があって、
う
ん、そうですね、震度5と6だけは強弱の設定もあって、
うん、
まあ、震度累積的に説明されてるので、震度6強になると地滑りとかそういう土砂崩れみたいなことが起きるとか、あるいは家の中で固定してない家具がほとんど倒れるのが6強です。でそれに加えて7になると建造物の倒壊がありうるっていうような説明になってますね。
で地震が起きたのは28日ですけど、その後からもう本当地域にもよりますけど1時間に何回かさまざまな震度の地震が各地で起きていて、つまり震度7の時に建物に被害があったり、そこで気づいてないけどひびが入ってたりとかした、そういうものが次々と地震が起こる時に揺れがたとえ震度4でも震度2でも何もないかった時に受ける衝撃と、一旦大きな震度被害を受けて揺れ続ける、その後も何度も続くっていうのと、だいぶ災害の大きさとか深さとか深刻さっていうのもどんどん変わっていきそうですね、うん、
それはそうですね。さっきの説明は何も普通の状態から震度6、7が来たっていう説明ではあるので、一度崩れかけたものとか倒れかけたものはそれ以降はもっと弱い地震でも倒れてくる可能性っていうのはあるので、
うん、地震の後揺れ続けて、今も揺れ続けて多くの人が避難をしていて、しかも断水だったり電気が取ってないとか、そういう状況っていうのは日本にいてもなかなか想像できないんですけども、さらに今の季節最高気温が35度以上になったりの猛暑日あるいは酷暑日で、夜でさえ30度近くまでまだ下がらずにあるっていう、これはさらに避難したとしても、あるいは家が無事だったとしても、ものすごく注意をしていかないといけないですね。水分補給も含めて。でそこで昨日ニュースとかでも熊本にエアコンを何百台か あの政府が運んだっていうニュースが出てましたけれども、あのエアコンとかのそういう冷房設備が避難所とされてるところでもそんなにそもそもが設定されてないようですね。だいぶ下がるようですね。こういうこと考えたことがなかったんですけど、これは、何やったかな、日本経済新聞の、2026年7月30日の、午前5時の、 あの熊本関連、熊本県で震度7関連の、記事の中でオンラインで載ってたものの一部なんですが、熊本の体育館冷房なし8割真夏の避難所に熱中症リスクっていうふうには掲載されていました。で少しだけあの読んでみますと、熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震で開設された避難所には小中学校が少なくない。ただ避難先となる体育館の冷房設置率が熊本は2割と全国でも低いレベルにある。同県内では30日以降最高気温が35度以上の猛暑日が続くとみられ、熱中症への警戒が高まっている。あの海外で聞いてる人、避難所っていうのがどういう場所なのかっていうのを私も含めてそうですがあまり想像できないんですけども、ここで書かれている小中学校っていうのは、体育館の割と広い場所で、ここに地域の人が集まると。で他に公民館とかコミュニティセンターとかそういうところが避難所になる。
そうですね、あの日本の場合はっていうか、まあ、あのこれはどこの国でもそうかもしれませんが、あの、うん、学校とか、そうですね、公民館コミュニティセンターっていうところが指定されてることが多いですが、まあ、特にその学校の体育館っていうのはやっぱりあの広い場所でもあるので、うんうん、あの空調は設置されてないことが多いですよね。今あの暑くすごいあの、うんうん、夏暑くなったので、あの多分体育館にエアコンをつけようっていうのは動きとしてはあると思うんですけれども、ただやっぱりあの効率も高くない、あの教室とかにつけるのとはまた違う強さのものが必要になるしってことで、多分はもうあまり進んでないところではあるんですよね。で、まあ確かにその普通普段の体育の授業とかも大変ですけど、こういう避難所とかになった時に、まあ、あの問題になってくることではあるかなと思いますが、
で文部科この記事の続きを見ますと、文部科学省の調査によると2026年5月時点で避難所に指定されている公立小中学校の体育館、柔道とか剣道とかそういう道場も含めての冷房設置率は全国で 33.1% にとどまる。約7割は冷房が未整備だ。で、まあ、あのそのね、日本全国どこで何がいつ起きるかっていうのは今のこの瞬間も分かりませんけれども、この冷房設置率全国でばらつきがあるって表が載っていて、で設置率が高いのは東京になっていたんですよね。こうあの文部科学省調査2025年5月時点の全ての公立小学校で東京 92.5% で、2位の大阪 49.2% を大きく離して、いるんですけれども、こうで特になんか沖縄とかそういうのがすごく低かったりして、地域によってこんなにこう設置率が違うんだっていうのも驚いたのと、東京でこれだけ設置率が高いっていうことは人口も多いし数も多いし多分すごい電気の消費量でもあるということですよね。うん、
そうですね、まあ、ある意味多分都市部の方が進んでるみたいなのはあると思いますし、うん、あと、まあ、あの意外とこう九州沖縄っていうのは南の方なので暑いイメージはありますが、なんだろう、そのでも最高気温の記録とかを更新するのって割と本州の方だったりするので、うん、40度とか出たりするのは割とこう、うん、 本州のとか内陸部のところだったりとかもするので、まあ、意外となので九州沖縄とかは特に体育館の空調設置っていうのは進んでないところとかもしかするとあるかもしれないですよね。あとまあ立地とかによってこう窓は全部開けたら風が通るとか都会だとそれがないとかいろいろあるとは思うんですけど、
いずれにしろこの大変な暑さが今日本各地に続いていて、特にこの災害があったところ避難所にいらっしゃる、集まっている人とか、それぞれの家にいたとしても、今本当次に今何をするべきか次に何が起こるかというところで不安な状況が続いているんじゃないかと思います。で今収録時点とまた放送配信の時点と相当に状況は変わっているかもしれません、ではまずは曲をお届けします。どうぞ。
伝統がもっと消えてよ、大音に火を灯す、外は闇でよ、黒い油煙がゆらゆら上がる、恋はかすかで、黒い穂影がちらちら動く、静かでよ、寂しゅうてよ、揺らぐ穂影で一人文字を綴外は闇でよ、黒い油煙がゆらゆら上がる、恋はかすかで、
曲の後はアーバナシャンペーンの地域情報ということで、といっても今アーバナシャンペーンまだホリデー的でしょうか、小中高大学も一応夏休みな感じ、時期としては。
そうですね、もうそろそろ夏休みも終わりかなってに差し掛かってきたかなって感じになるかもしれないですけど、特に8月に入ったら、まだ休みは休みですね。あと2週間ぐらい。
結構長いですもんね。
そうですね、約2ヶ月ぐらいあると思いますが。
でも年度末で休みになるから、あんまりこうその宿題とか そういうのはないかな。
そうですね、まあ、アメリカの場合はここで学年が切り替わって夏休み終わったら新学期、うん、新学年で新学期なので、そうですね、まあ、日本とちょっとそれは違うところですね。
割とのびのびと過ごせるかもしれませんが、あと2週間ぐらいということで、で、イベント情報っていうか、あのユニバーシティ YMCA、 あの皆さんご存知だと思うんですが、大学内にあるっていうのかな、キャンパスのところにあるユニバーシティ YMCA で、アゲンスト・ザ・カレント、これなんかドキュメンタリーの映画上映があるみたいなんですけど、これはいつですか、リュウトさん。
これは8月の5日水曜日ですね、午前の11時から、
うん、あのユニバーシティは Y で、 Y で、まあ、あの私たち省略して Y っていうことが多いですけど、 Y で映画上映ってそんないつもやってるわけじゃないですよね。
まあそう、
よくやってました、定期的に。
まあそうですね、うん、これはあのドキュメンタリー映画で、 あのまあ、シカゴで活動家をしている人がこうイリノイの、いろんなところを旅して、で、そこでこうアフリカンアメリカンの人たちの抵抗運動について、まあ、これ過去のものも多分最近に近いものとかも全部含めて、あのそれの話を聞いたりして、どういうことが起きていて今もどういうことが起きていてっていうような、そういうようなドキュメンタリー映画っていうふうに、まあ概要ではなってますけれども、
今それをあのこういうドキュメンタリーを作る、上映するって、やっぱりいろいろ今の社会状況とかも関係してるんでしょうかね。
まあそうかもしれないですね、
うん、でこれが来週あって、ユニバーシティ Y っていうと、あのダンプ&ランが今なんかやっている時期か、やってる時期って変ですけど、もう卒業する人とか移動する人とかが、こう不要になったものをこう Y にこう集めて、寄贈して、でそれをまた最終的には8月の後半にこう皆さんであのセールするという、そういうのが始まってるはずです。今年もやってますか。
そうですね、ユニバーシティ Y の、ダンプ&ランセールですけれども、うん、今年はセールの方が、8月の22、23の土日です、うん、これは多分これが U of I の授業が始まる直前の週末だと思うんですけど、うん、で、コレクションが今、まだこれからあります、8月3日4日月曜火曜ですね、それから8月の8日10日15日っていうことで、まあ、ちょっと飛び飛びになるんですけど、これは会場になる UY のストックパビリオンっていうところがあります、そこで回収をしてるっていうのと、あと大型の家具と自転車は、8月の8日と15日の土曜日に、家まで来て取りに来てくれるっていう、そういう日もあるというふうに書かれてますね。
割とギリギリなんですね、1週間前ってこと、
うん、そうですね。
で、もう引っ越しするときに、その時に自分のなんかこうトラックとかで、レンタルしてるトラックとかで運んで寄付をするってこともできるってことですね。
まあ、この 日にちが合えば、はい、あのストックパビリオンの方に持って行って寄付するっていうこともできます。
日本から聞いてられる方にはあまり想像できないかと思うんですが、このセールっていうのが なかなか迫力があって、本当体育館着物を大きなところに、家具っていうのもなんか大きな、もちろん本棚とかもありますし、何がありましたっけ、大きな家具って、
ソファーとか、
あれがすごいですね、迫力
で。そうですね、ソファー結構あります。あとダイニングテーブル、ダイニングチェアとかですかね、
うん、なんかアメリカの学生生活とか、なんか一般の生活をものから見るっていう意味では、あらゆるそのシャンプーみたいなグッズもあるし、 そういうこうねステレオ系もあるかな、あの古い家具もあればもう使いかけっていうのがもろ分かるような服とかそういういろんなものがあったりするので、まあ、それらをこう一堂に集めるっていうそういうダンプアンドランが今行われるという8月に行われるという、そういう情報です。でそれを聞くとあ夏休みも終わるというかあもう新学期の準備なんだなっていうふうに思います。まだこういろいろ情報はあるかもしれませんが今日は地域情報はそういう感じでということで、あそうですね、聞く前に私が、6月7月いろいろあのこのローカルな京都で行ったちょっと変わったあのイベントっていうか、遥かなショーでもあの時々あの話題にする近くに本屋さんほほほ座があるんですが、あの浄土寺店であの浄土寺にその古本を扱っているところと割と新しい本を中心にしていたりアートとかいろんな展示をしているところがあるんですが、その、先週話したネットキャップシアターもあのついて話しましたが、ここのほほほ座の山下さん、店主の山下さんがこのニットキャップシアターの演劇を紹介してくださったっていうあの冬にご縁もあるんですが、今回というかもう終わってるんですが7月3日から20日まで展示イベントがあって、日本の本屋さんでこんなの展示するんやという意味では非常に興味深いんですが、何かというと時代のパイオニア国際プロレス展っていうのがあって、ちょっとこのフライヤーを私ももちろん行ってきたんですフライヤーを読んでみますと、昭和40から50年代国民的なスーパースターだったジャイアント馬場とアントニオ猪木、彼ら二大巨頭の陰で生き残りをかけて戦い続けた団体国際プロレス、絶対的なエース不在で旗揚げ当初から、苦難の連続の同団体が武器にしたのは革新性である、ヨーロッパの技巧派レスラーを日本へ紹介し華麗なレスリングの魅力を広めた、日本初の正統派外国人エース、ベル・ロビンソンを誕生させ、外国人イコール悪役という常識を覆した、男子団体に、女子プロレス部門を併設し、日本人初の覆面レスラーを生み出し、昭和29年の力道山対、木村正彦以来タブー視されていた日本人エース同士の対決にも果敢に挑んだっていう、そういうこう、もっといっぱい長いんですけども、まあ、というとさ、今私が読んだことを、日本の人も海外の人も聞かれたら、なんか想像できますかね。世代違いますか。
そうですね。まああのちょっと上のあの日本でプロレスがすごい最盛期だったのって、ちょっと上の世代かなってところはあるんですけど、まああの。僕が小学生ぐらいの時が多分あのテレビとかであのまだゴールデンタイムにプロレスの中継とかやってた最後ぐらいの時代かなと、まあ、まだあのジャイアント馬場さんとかそういうあの人たちがいてっていう時代で、まあ、なんで小学校の同級生なんかにはプロレス好きってこういましたけどね。
あ、そうなんだ。え、じゃあ話題にしてたり、その頃見やすかったもんね、テレビ中継が結構8時台とかあったりとか。その頃っていつ頃ですか。あの同じ世代とも喋ってるの間違えた、あの私の方がだいぶ上ですけど世代的
に、小学生の頃なので、まあ80年代の本当に最後の頃、1980年代の本当に最後の頃から90年代初めにかけての話ですね、
うんうん、私が小学校の頃いつだったかというと、70年代か、もうなんかおばあちゃんとかあのものすごく好きで、なんかプロレスって男子が好きかなと思ってたんですけど、小学校の時どうでした。女子も見てましたプロレス。どっちかというと男子です
か。まあどっちかというと男子かなっていうと、そこまであの女子と仲良くなかったというか話さなかった。
女子に友達がいたら別かもしれません、ね、なるほどなるほど、うん、私はあんまり見なかったんですけど、おばあちゃんとか大好きで、で弟の陸王も大好きで、だから家族の中で2人が盛り上がり、他の人は割と見てなかったみたいな感じで、なんかおばあちゃんとかにとっては相撲とプロレスっていうのは全然違うものではないみたいな感じです。 ですね。その外から見たら日本の伝統的なっていう、こうスポーツのなんていうかな、相撲っていうものとプロレスってなんか演劇性のあるプロレスって全然違うように見えるんですけど、なんか燃えるのはプロレスの応援の方がかなり燃えてるように、あの普段おとなしい小さなおばあちゃんがなぜこの時はみたいな感じで、なんか本気で怒ってたりとか、あの、そういう情景を思い浮かぶんですが、でもある時代日本ではプロレスっていうのは結構一世風靡してたんでしょうね、そういう一般の人に、うん、
それはまあそうだと思いますね。ただまあいくつかそのプロレスには団体っていう、その強行主催している団体っていうのがあって、うん、まあ名前はまあいくつか合併とかなんか分裂とかするので名前はいろいろですけど、新日本プロレスとかそういうすごい大手の団体、大手でテレビ中継もされる団体があった一方で、まあ今出てきた国際プロレスみたいな、まあ少しマイナーな団体とかもあって、でもそれぞれに特色があって、でまあファン層も広かった時代なので、そういうマイナーな団体が好きっていう人とかもいたりしてっていう、そういうことだったかなと思うんですけど、う
ん、そのなんか、ね、でそこからもう展開をして、今でももちろんプロレスはあるし、でそこ推し的なアイドル的な方も 女子のプロレスラーもいらっしゃるんで、さまざまに展開はしてると思うんですけど、アメリカはどうですか？アメリカでもプロレスっていうのは現在も続いてあるのかな？
そうですね。で、多分プロレスっていうのの強行が一番多分メディア的にとかも成功したのってアメリカで、まあ、本当にアメリカが発祥かっていうと違うかもしれないんですけど、まあ、WWE っていう団体があります。でそれはもうかなり大きな団体で、イベントとかもすごい大々的にやるし、まあ、メディアでもケーブルテレビ今はとかですけど、それで結構見れるっていうようなのがあって、で多分日本のプロレスも特に大手の団体とかはアメリカのプロレスっていうのを参考にして、あとアメリカからレスラー呼んだりして、うん、発展してきた歴史っていうのは多分あると思います。
で入り乗りでも入り乗りとかアバナシャンペーンでもコンフェス、スイートコンフェスっていうのがかつてやってましたけど、そういうところでアーバナのダウンタウンでもなんか、コーンフェスがあって、そのリングがレスリングのリングがあって向こうに音楽ライブがあってっていう、そういうのなんかこう普通にあったような気がするんですよね。で遥かのショーでもライブラリアンの人たちがそうこう女子のプロレス、女子のレスリングのショーみたいなものを楽しんでやってるクラブみたいな、でその話をもうジェンダーを超えてそういう話をしてくださったりとか、何かこうレスリングっていうのがスポーツとしてもあるかもしれないけれど、庶民があるいは場合によっては家族で楽しめるそういうこうエンターテインメントみたいなところもあったり、こうアート的じゃないかもしれないけど含めも含めて、なんかコスプレじゃないんですけど、そういうこうジェンダーを超えたなんか表現でもあったりするのかなっていうので、うん、でところが私はそのこの歩法座のところでトークイベントが7月19日に関連トークイベントがあって、全日国際連合力道山13回忌追善対、新日猪木 ロビンソンビル・ロビンソンですね、そういう関連のトークイベントがあって、わざわざ行ってみたんですね。勇気を出して歩法座浄土寺店の2階にあったの、ハイネスビルの2階にあったんですが、26号室、そしたらさっきねジェンダーを超えてって言いましたけど、このトークイベントなんと60代から70代のおじさんが中心で、女子が私一人だったんですね。で最初申し込んだ時にもういっぱいいっぱいで取れなかったんですけど、山下さんが後でキャンセルありましたからどうぞって言ったら、おじさんばっかりで相当びっくりしたんですけど、アメリカのレスリングって どうなんですかね。そんな なんか割とみんなで楽しむような感じがありますけど、
まあ家族的に見るっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、ある程度こう人種とかソーシャルクラスとかそういったものに、まあ、結びついたエンターテインメントではあるかなとは思います、
うん、で多分今プロレスがいろいろ伝達化されているより当時の多分1970年代とかそういう当時のなんか熱中した、その時は若かった方々が、今もずっとそのレスリングを愛し続け、そのプロレスの変化っていうかいろいろさっき団体が変わっていくそういう変化とか、あの時テレビこう中継をされてたけど本当には何があったとか、もうちょっとスローモーションのその技を見たら技巧的にもそうスキルでもすごいとか、なんかそのものすごくマニアックに楽しんだはって、でそれでなんか私ものすごくそこに言いにくかったんですけども、幸せな幸福感みたいなものもあって同じことを楽しんでいて、でこう最後に、まあ、いろいろ専門的なトークもされてたんですけど、最後にお宝を拝見みたいな感じで何人かの人が自分が持ってるこうお宝をみんなに見せるとか、はぁ、あ、とか、なんかこうみんなの声がこうなんか共有されているそういう空間を、しかも男性ばかりのそういう幸せな空間っていうものを体験したことがあまりなかったので、なんかわえ私ちょっと言いにくいと思ったんだけど面白いなっていうふうに、思いました、で、そう思ってふっと思い出した曲、曲っていうか実はその幸福感みたいなのを別のところでも感じたんですけど、まずは曲をお届けしてちょっと後で説明します。曲をどうぞ。
西へ旅する汽車に乗って、俺が見た夢悲しい夢、ずっと昔の友達の夢、あいつら今頃どこ、ブラブラ、一杯飲み屋の安酒で一人一人の夢をぶちまけた、新しい時代は俺たちがと、乾杯したのはつい昨日のこと、金はなかったが楽しかったね、ふざけてみたり飛び跳ねてみたり、金では買えないものがあると教えてくれたお前はいない、俺は東へお前は西へ、あいつは南へ、あの子は死んだ、たった一つ分かることはお前の敵にはなりたくない、旅する汽車に乗って、俺が見た夢悲しい夢、ずっと昔の友達の夢、あいつら今頃どこ、ブラブラ、あいつら今頃どこ、ブラブラ、
さっきはなぜか突然麦子がプロレスの話をしましたけれども、実は6月7月でいろんなライブに行っ てきたんですね。で、あのそのプロレスのトークイベントもすごくそういうこう、普段あんまり出会わないおじさんたちがいて、その狭い部屋でぎゅっと皆さんが楽しくトークしているっていうすごい印象があったんですが、じゃあ6月26日に実徳で豊田雄三さん の, あのライブを見てきました。で、先ほどの曲も雄三さんの曲なんですが、なんで雄三さんのライブを見に行ったかっていうと、あの、6月に伊勢新一監督 の, あの最新のドキュメンタリー遠来友部の言葉からの映画の上映が京都シネマであって、そこで伊勢さん、伊勢監督、伊勢新一監督、あの遥かの少年も何度か出演していただいていますが、伊勢監督が、トークイベントでニューヨークにいる友部さんをこうこうドキュメントしたその話と、その中で遠来っていう曲が、あのどうしてできたかというと、豊田雄三さんと、あのミュージシャンの豊田雄三さんとミュージシャンの友部雅人さんのこうこう手紙のやり取りの中からこの遠来という曲が生まれたっていう、そういうのがそのタイトルにもなっているので、でそこでトークイベントに伊勢さんと雄三さんが、豊田雄三さんが来られていて、私は豊田雄三さんには初めて、お会いをして、で、あの伊勢さんともお話をして、で豊田雄三さんがあのこういうライブがあるよって教えてくださって、77歳のライブがあるよって教えてくださったので来ました。あのもちろんお名前も知ってたし、金沢で大学生をしている時にポスターも見かけてたんですが、豊田雄三ってなんかこう4文字がカチッと入ったポスターを見て、なんかあちょっとなんかあの行くきっかけがなくしてしまったんですが、今回初めて、しかも京都の実徳で、その実徳も、昔高田渡さんライブを聞きに行った、何十年前かに聞きに行ったあのその場所だったんで、ユーザーでその時にあのこのプロレスと重ねって言ってしまったらいけないんですけど、年齢層、北春年齢層が割とあの高くて、私か私より上の方が多かったんですが、であの男性も女性もいらっしゃって、すごく長くユーザーさんを応援していらっしゃるというか、一緒にその時代を、たくさんの時代を経てきて今ここにあるっていう、そういう充実感みたいなのがその実徳のこうライブハウスにこうすごく濃くあって、そこに雄三さんが歌をはる、で一曲一曲紹介してはるときに、で私ちょっと遅めに入ってしまったの、席が空いてなくって、ガチに雄三さんの前のかぶりつきの席しかなくって、でそこに座ることになってしまって、だから周辺にはもう本当になんか古くからのファンの人がいらっしゃったりして、でおじさんが、私よりちょっと強いのおじさんがいらっしゃったりしたんですけども、その方たちが雄三さんが曲を紹介さはるたびでなんか深いため息をついて、そのため息は何も言葉を語ってないんですけど、もうなんか体の中から思い出とか懐かしみとか、それをこう今も自分が生きていることの感情とか、いろんなものを含めたため息がこうあって、でなんかライブって面白いなって、お客さんのそういうこうお客さんが死んでから出てくる反応と、あの初めて聞く雄三さんのすごく太いっていうか、あのなんかこう響いてくる、心に響いてくる声とか重なって面白いライブだった、面白いって言い方は変ですけど、すごく心に残るライブだったんですね。でそのプロレスとは全然違うかもしれないけど、そっか、プロレスの あの場も何かこう時代を一緒にしてきたあるものを共有している、そういう人たちの幸福感みたいなのがあって、それは外では分かりにくいけれど、ライブってあのそういうトークイベントでやっても面白いなと思ったので、その豊田雄三さんの曲を先ほど書きました。でその豊田雄三さんがトークイベントで話されたその、あの遠来友部の言葉という、この主人公っていうか、ドキュメンタリーの主人公がニューヨークにその時住んでいた、友部雅人さんで、遥かな章でもポッドキャストにも書いてますけど、友部雅人さんは1950年生まれのミュージシャン、子育てが一段落したのを機に夫婦でニューヨークに移り、1995年から20年間暮らしました。伊勢さんは今から10年ほど前に友部さんとお釣り合いの大野恵美子さんに会いにニューヨークに行き、その時の撮影をきっかけにこの映画が生まれましたとこう説明したんですが、なんと昨日29日今度は京都のライブハウスタクタクで 友部正人さんのライブがありました。そこに行って1ヶ月前にその、ドキュメンタリーの演題で見た友部正人さんとあの小野由美子さんがそのままそこにいらっしゃって、でそのステージもすごく、よくて、よくてって言い方は、私は友部さんが一人で歌はるんかなと思ったら、そうじゃなくてバンドとしてそのメンバーと一緒に、歌っておられて、友部正人さんと大畑雄一さん、井川渉さん、吉垣康弘さん、吉森誠さん、それぞれについて紹介をしたいんですが、今日は時間がないのでまた別の機会にこういろいろ紹介をしたいと思うんですが、その友部正人さんとがこう中心になって歌を張って、 その、そこに、ドラムとかエレキとかギターとかピアノ、アコーディオンとかいろんな楽器が集まって、その友部正人さんのライブを私は多分90年代かなに見てると思うんですが、その何十年前かに見たライブの時は一人でギターで歌ってはって、今回はそういういろんな人とのコラボで、そのコラボがすごく迫力があって、真ん中に友部さんがいるんだけど、後ろから押されそうなぐらいそれぞれのプロが演じてはる、ところが友部さんは押されそうなぐらいの迫力の中で、あくまでも友部正人で、時々曲順を間違えはったりしても、その間違え方も友部さんみたいな形で、そういうこうやり取りとお客さんのやり取りがすごくなんか印象的でした。で、このタクタクの、ライブもお客さんはやっぱり男性の方が多くて、年齢的にも割と70代前後60代以上の人が多かったんですけど、若い人もいらっしゃって、女性ももちろんいらっしゃって、でそのお客さんの反応もいろいろで、その前にリコーもライブに見に来ていたんですけども、弟のリコーもリコーのライブとかも違うところに見ていたんですけども、なんかお客さんの揺れ方が違うんですね。で、友部さんのお客さんはなんかじっくり聞きながら、なんか手を挙げてこうなんか応援するとかじゃなくって、自分の聞き方でいろんな体を震わせたり、足だけ動いてたり、なんかそれを見てると、やっぱりこうじっくり曲が入ってきて、その曲にその人の人生もかぶさって、で友部さんはなんか歌もそのバンドと一緒に歌うことによってかな、わかんないけど、私の印象より上を向いてすごく口をいっぱいに開けて歌を張る、その歌う迫力と、そのでも歌詞が全部飲み込める、ひらがなで歌詞が入ってくるような優しさと迫力と両方があって、それがお客さんと合体していてとても印象的でした。ライブ一つ一つが本当に違うなっていうこと、お客さんと一緒に作る、そのなんかこの瞬間しか味わえないものとずっと取っておきたいと思う、そういう思いとか重なる、なんか思い出に残る夜でした。この長い旅っていう、アルバムの記念で今回のライブは行われましたので、最後に、ここから曲を選んでお送りしたいと思います。どうぞ。 今日お届けした3曲は、最初の曲は寺尾紗穂で停電愛歌、2曲目が豊田雄三で東へ西へ、そして最後の曲は友部雅人、僕の宝石でした。それでは時間です。今そこにいるそれぞれの場所で、日々の少しの時間でも体心を休ませることができますように。来週もまた同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。ダブルアルフィスのオープンフォーラムフォーシャンペインコミュニティビューズエクスペースはドーズオブスピーカーズアンドゥーノトリプテントダブルアルフィーアーバンナシャンペインテクノメディアセンター。 Thank you very much for listening はるかなショーフロムダブルアルフィーアーバンナ。 This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.
I don't ever hit the brakes, I just lane switch. Westside hustle make the pain rich. Talk slick, but they never in the same pitch. I move ghosts, can't trace this ain't Chris. Drip like the city after rainfall. Whole block know my name like a wake call. From the jump, I was built for the late call. They play ball, I play ball straight tall. New drop, new deal, no cosign. If I said it, then I lived it, that's a bold line. Had to get it out the mud like a gold mine. Now the chain swing heavy, that's a cosign. Look money long like the speech of a bishop. Every move I make turn faith into figures. Dreams too big for these little time takers. I was on my grind while they posted for pictures. Now the whip mad black like revenge season. Talk numbers, I'm the one with the real reasons. All black fit with the gold chain gleaming. They see me in person and forget about speaking reason. No love for the fake, I see right through it. Talk that real, then you gotta go prove it. Me, I'm the proof, I don't talk, I just do it. My wave got them seasick, motion's too fluid. They pray for the break, but I break tradition. Did my own math, now I own my position. Started as a wish, now it's all exhibition. I've been real since my first precondition. Yeah. Yeah, never on pause, I don't ever take breaks. Every move I make for the whole earth shake. They're praying I slip, but I'm way too awake. A traceable drip, leave dust in my way. Drip, 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 drop, drip, drop, 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 I'm locked in. Chrome hearts, glow green, no toxin. Bad little vibe in my whip, she exotic. Westside flame, too real, can't copy. I was down bad, now the fit too loud. From the underground, now I'm lifting crowds. Every loss that I took made a king out of child. Now my name ring bells, now the whispers loud. Mind sharp, heart cold, I was built for the pressure. Cut from a cloth, they can